福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
会津若松観光ビューロー新田真也さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新田さんは、鶴ヶ城の方で勤務されているとお伺いしているんですが、具体的にどういった お仕事をされているんですか？
鶴ヶ城の、施設の維持管理とそれから運営、その他全国からお越しになりますお客様の受け入れを担当させていただいております。また誘客促進のための、広告宣伝 PR であるとか営業活動なんかにも携わっております。
現在私がこちらに伺うまでの間ですね、結構観光客の方ですとか、あと修学旅行の生徒さんでしょうかね、歩いてる姿を見受けられたんですけれども、こちら福島では東京電力福島第一原発事故の影響でね、かなり大きな被害を、受けたと思うんですけれども、会津若松観光ビューローの方ではいかがでしょうか、そういった影響の方は。
鶴ヶ城はですね、震災後4日間休業させていただきまして、建物自体の安全確認を当時いたしました。でその後3月の16日だったと思うんですが、そちらから通常通りオープンできました。ただ震災後は原発事故の影響でやっぱり5月のゴールデンウィーク、前までの2ヶ月間については、入場者は例年の約3割ということで、期間中大体10万人来られるんですが、当時が3万人ということで、打撃は本当大変深刻な状況でございました。
やはり直後の2ヶ月間というのが一番のね、大きな影響を受けたということなんですが、さて今年などは会津祭りですとか、あと祝日なども重なって、パレードなどもあり賑わったのではないかなとは思うんですが、そのあたりはいかがですか？
そうですね、当日本当に天気も良くて、また綾瀬はるかさんも、特別ゲストということで3年連続来ていただきまして、大変お城も賑わいました。はい、今現在は一般旅行も含めて、修学旅行生も今多い時期なんですが、天守閣入場者で約60万人年間入るんですけれども、大体平年ベースまで戻ってきているのが最近の状況ですね。はい、
じゃあこれからますますね、どんどんどんどんと観光客の方がね増えていくことを願っているわけなんですけれども、一方でその先ほどもお話にありましたけれども、教育旅行の方というのはいかがなんでしょうか？
そうですね、教育旅行、いわゆる修学旅行生学習旅行なんですが、こちらの方、それからインバウンドのお客様、外国のお客様ですね、こちらについては徐々に回復しているとは言いながらも、現在大体7割程度ということで、やはりこのインバウンド教育旅行について回復がまだまだこれからかなという部分が残されております。
観光ビューローさんとしての課題なんですけれども、その教育旅行の方をどんどんどんどんもうちょっとね、増えていくように、これからどういった取り組みをされる予定ですか？
はい、そうですね、まず国内のお客様向けには、いつ来ても何かしら新しい鶴ヶ城というのをモットーにさせていただいて、定期的に内部で企画展の開催なども行っております。でそういった企画展やってて、いつ来ても新しいので、また鶴ヶ城に足を運んでくださいねというようなことで営業活動を行っております。また教育旅行につきましては、各旅行会社さん、それから学校の方を直接訪問させていただいて、保護者会とか、また校長会 なんかにも参加をして、会津にぜひこういった受け入れ環境も整っている、まあ、数値も低いですよということで安全安心なんかも訴えながら PR をさせていただいております。また外国のお客様につきましては、まあ、そうした営業活動のほか、県と市の方とも非常にこう連携を密にしまして、最近増えております東南アジア、それから従来から来ていただいている台湾、こういったところの、まあ、例えば取材なんかも積極的に受け入れを行いながら、まあ、今後2020年のオリンピック・パラリンピックもありますので、受け入れ体制の整備ということで、まあ、細かい取り組みではあるんですけれども、まあ、パンフレットを多言語で用意したり、あと場内の看板を多言語化を進めたり、まあ、ご案内できるようにこう各案内所でのタブレットですね、そうしたものも充実させたりというようなことで、徐々に、受け入れ体制整備を進めているところでございます。
さあ2020年はオリンピックというねちょっと嬉しいニュースがありますけれどもね、それに伴いましてここ福島県会津にもねたくさんの外国の方が来てくださるといいんですけれども、受け入れる側としては英語力といいますか、その会話のね力をつけなければいけないと思いますが、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね、まあ、なかなか言葉っていうのは一朝一夕に身につくものではないんですが、まあ、翻訳機能も今タブレットなんかでございますので、そういった翻訳機能を活用したり、あと、はい、英会話講座っていうようなことで我々職員の方は、まあ、毎年年に本当に何日間かっていう日数しか取れないんですが、はい、まあ、徐々にそういった取り組みを進めながら、はい、まあ、なんとか言葉喋れるように、あとはジェスチャーですね、はい、はい、
皆さんとこう積極的にコミュニケーションを取りながらね、会津の良さを分かっていただきたいななんて思いますけれども、いろいろとさまざまな企画展も行われてますし、あとはその鶴ヶ城のライトアップもすごくね素敵なので、ぜひ今後も続けていっていただきたいなと思うんですが、
そうですね、この後ですと間もなく秋の紅葉ライトアップも市の方で、実施いただく予定ですので、また天守閣去年からですねリニューアルしまして、照明設備も変わりました。 LED でいろんな色で映し出しますので、こちらも大変好評でございます。夜のお城も綺麗ですので、ぜひ足を運んでいただければというふうに思います。
最後になりますが、今後ね観光ビューローさんとしての取り組み、近い将来に何か夢や目標があれば教えてください。
はい、そうですね、さまざまなこうした取り組みを進めていくことで、いずれは震災前の入り込みや、まあ、それ以上に入り込み層を増やしていきたいなということで考えております。鶴ヶ城は会津若松市だけではなくて、福島県全体のシンボルでもありますので、今後も市民や観光客の皆様に愛される施設を目指して、頑張ってまいりますので、皆様のご協力ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
会津若松観光ビューローの新田真也さんにお話をお伺いしました。新田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
並んだ「いろんな花を見ていた」 世界の過酷な地でその名は語り継がれ、多くの伝説を生む。地球基準の耐久性と圧倒的な走破力がさらなる高みへ。ランドクルーザー、ランドクルーザープラド特別使用者 G フロンティア誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。